町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
はい、今日のテーマはこちら、
ランサムウェア型のサイバーアタックに備えよ、オリンピック開催リスクはコロナの感染拡大だけじゃない。町田さん、このランサムウェア型のサイバー攻撃というのは、先ほど町田鉄の経済ニュースカウントダウンの10位のニュースでも取り上げた問題ですよね。
はい、
この問題がオリンピックとも関連しているんですか？
実はそうなんです。オリンピックやパラリンピックっていうと世界中から注目が集まる祭典で、開催国や開催都市の威信がかかる大イベントですから、ロンドン、リオデジャネイロ、ピョンチャンと最近はオリンピックやパラリンピックの度に失敗させてやろうというテロまがいのサイバーアタックが増える傾向にあるんです。で、東京オリンピック・パラリンピックというと、このところ新型コロナウイルス感染症のパンデミックが続く中で強引に開催して、さらに深刻な感染の再拡大を招かないかということが強く懸念されてますが、まあ、実は幅広くいろんな対策が欠かせないんだっていうことを、今日はお伝えしたいと思ってこのテーマを選んでみました。で、ランサムウェア型のサイバーアタックってどういうリスクがあるのか、まあ、どういう対策を取っておくべきなのか、いい機会だから皆さんにもぜひ理解してほしいと思います。
はい、この番組ではここ2週間、米中間の安全保障であったり総務行政のお話は、それぞれの専門家を招いてインタビューを放送してきましたので、町田さん自身が語る本来の深掘りというのは3週間ぶりですね。それではお知らせの後じっくり深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウントダウン、
午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り、
そして午後11時からはエコノミストにじっくり話をお聞きする町田鉄の経済リポート深掘り。
金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです。
金曜日は忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫、
ラジコなら1週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。
今日の深掘り、
町田さん、まずはおさらいとして、ランサムウェア型のサイバー攻撃というのはどういうものなのか教えてください。
はい、このところのサイバー攻撃で目立つ手口が二重恐喝を含むランサムウェア型攻撃なんですね。で、ランサムウェア型攻撃とは、まずハッカーもしくはハッカー集団がメールなどを送りつけてターゲットのシステムをマルウェアという悪意あるプログラムに感染させるところから始まります。そしてシステム全体を暗号化して本来の保有者や管理者が操作できないようにしてしまうんです。で、その上でシステムを復元する代わりに金銭、つまり身代金の支払いを要求する憎むべき犯罪なんです。この中に二重恐喝型というのもあって、これはターゲットが身代金を支払わない事態に備えてハッカーが企業秘密や個人情報を抜き取り、これらの、情報の公開や悪用を示唆して身代金の支払いから逃れにくくする手口を組み合わせたものです。で、取得された個人情報を不正送金やフィッシングに悪用することも可能なんで、攻撃対象の企業がインフラ企業や製造業だけじゃなくて小売やネット通販などの業種に拡大する原因にもなってるとされてます。じゃあ一体どれぐらい増えてるのか、杉浦さん、はい、このデータ紹介してくれますか。
はい、企業の監査やリスクマネジメントの大手デロイトトーマツグループによりますと、ランサムウェアのリークサイト上に公開された企業等の累計件数は、つまりハッカー側の言い分ですが、月を追うごとに著しいペースで増加しています。 おととしの10月まではなかったのが、今年5月には累計で2223件に膨らんだということです。
次に最近このタイプのサイバー攻撃で注目されたケースをいくつか紹介しましょう。はい、なんつってもショッキングだったのは、先月アメリカの東海岸を貫くコロニアルパイプラインが攻撃されたケースでしょう。東海岸では石油の供給が6日間にわたって滞り、アメリカ全土でガソリン価格が記録的な高騰となりました。この事件の、大きな焦点の一つは背後関係。FBI アメリカ連邦捜査局は5月10日付の声明で、ロシアに拠点があるとされるハッカー集団ダークサイドが犯人だと断定。これを受けてバイデン大統領は、ロシア政府には対処する一定の責任があるとし、全容解明に向けた協力を促しました。今回の G7 サミット後に開かれる予定の米ロ首脳会談でも、プーチン大統領に解明を迫ると述べています。当のダークサイドは声明を出し、我々は政治に関心がない、目的は金を稼ぐことであり社会の問題を引き起こすことではないなどと主張、ロシア政府などとのつながりも否定しました。しかしアメリカ政府は暗にロシア政府の関与を批判し続けています。また、日本政府系のサイバーセキュリティ専門家も僕の取材に、本当の目的は金銭ではなく、こういう形でアメリカ経済を混乱させることができるんだっていうロシア政府の恣意行為だったとみなすべきだと話していました。
これはまだ犯人が捕まっていないんですよね。
そうなんです。まだです。まだただ今週月曜日になって FBI はパイプラインの早期復旧のために、コロニアルがハッカー集団ダークサイドにビットコインで支払った身代金、日本円にして4億8000万円ほどのうち2億5000万円相当の保管場所を突き止めて奪還したと発表しました。実はこの身代金支払いの事実をコロニアルパイプライン側は公表してなかったんですが、司法省の発表の翌日、アメリカ議会上院の公聴会に出席したジョセフ・ブラウンと CEO がビットコインで支払っていた事実を認めました。でこうした暗号資産での支払いは現金に比べて受け渡しが容易で、しかも支払い後の送金経路が追跡されにくいので、ランサムウェアを使ったサイバー攻撃をやりやすくしているという指摘もあります。なので、困難な奪還を実現したという思いが強いんでしょう。 FBI のポール・アバテ副長官は、記者会見で、どこに不正な資金を隠そうと FBI の手の届かない場所はないと自画自賛してました。ですが身代金の全額を回収したわけではありませんし、杉浦さんの言う通り、まだ犯人が逮捕されたわけでもないので、今後のランサムウェア型のサイバー攻撃を抑止する効果は期待できず、深刻な状況が続くという見方が多いですね。
アメリカのパイプラインのケース以降もランサムウェアを使ったサイバー攻撃は相次いでいますよね。
その通りです。今月1日には、食肉加工大手のブラジル企業 JBS が攻撃され、 JBS のアメリカ、カナダ、オーストラリアの工場が操業停止に追い込まれる事件がありました。先週金曜日の6月4日には日本企業が攻撃されていたことも明らかになってます。富士フィルムがその会社で、その3日前からあった不正アクセスがランサムウェアであったことを確認したって公表したんです。で、円滑に電話やメールで、外部と連絡が取れないため、化粧品や写真プリントサービスの通販サイトでも発送の遅れが出ていたといいます。
このランサムウェア型のサイバー攻撃の広がりというのをなど実感してきました、
はい、
で冒頭で町田さんはオリンピックがそうしたサイバー攻撃を呼び込むきっかけになることが多いと指摘していましたよね。では開催まで1ヶ月余りになった東京オリンピックも例外ではないということになるんでしょうか。
そうなんですね。コロニアルパイプラインのケースでは、ロシアの関与が取り沙汰されていると先ほどお話ししましたけど、国家がサイバー攻撃に関与している例としては中国や北朝鮮も有名です。そして西側のどの国も漏れなくターゲットになっています。もちろん日本も例外じゃないんですね。でしかもこのオリンピック、パラリンピックっていう国際的なイベントになると、開催国の威信にも関わる大イベントじゃないですか、なのでその威信を傷つけてやろうとか、トラブルを速やかに大ごとにせずに収拾したいという主催者の心理につけ込んでやろうとハッカーは考えるんでしょうね。つまり、攻撃発生のリスクが飛躍的に高まります。で日本はまさにそういうリスクに今直面していると考えられます。ニスク、政府の内閣サイバーセキュリティセンターは早くからそうしたリスクに警鐘を鳴らしてました。ニスクのサイバーセキュリティ2019というレポートによると、ここ最近のオリンピック が深刻だったことがわかります。
実際にあったんですね。
はい、2012年ロンドン大会では大会公式サイトにシステムをパンクさせようとおよそ2億件の悪意ある接続要求があったほか、開会式直前にオリンピックスタジアムの電源系への攻撃情報が入り対処せざるを得ない事態があったといいます。ついで2016年リオデジャネイロ大会では大会公式サイトに対する必要なサイバー攻撃と大会関係組織のウェブの改ざんが確認されています。さらに2018年ピョンチャン大会では、はい、大会準備期間におよそ6億件、大会期間中におよそ550万件のサイバー攻撃がありました。まあ、これは報道ですけど、中でも深刻だったのは開会式に照準を合わせたサイバー攻撃で、これにより入場券の窓口システムなど一部のサービスが利用不可能になったケースもあったといいます。まあ、大会を減るごとに攻撃回数が膨らみ手口が高度化している、こういう深刻な問題なんだと言わざるを得ません。
ではこのサイバー攻撃に特効薬はあるんでしょうか。
ありません。開催が今になって、開催が迫ってきた今になってこれをやっとけば被害を抑えられるんだっていうような特効薬はないんです。コロニアルパイプラインのケースの直後の5月12日にアメリカのバイデン大統領はサイバー攻撃対策を強化する大統領令を発しましたが、その中身を見ても、まあ、普段から地道にやっておくべきことが列挙されただけなんです。まあ、結局のところセキュリティの投資を惜しまないとか、対応できる人材の優秀な人材の育成に力を入れるといったことを日頃からコツコツやっておくことが重要なんです。ですね。で、まあ、ただあえて言えばですね、いざサイバー攻撃に遭遇した時ですけど、その事実情報を官民だとか民民の関係者の間でその攻撃手法や新たな手口の有無速やかに共有する体制が重要になってきます。昔から日本企業っていうと攻撃を受けたこと自体を恥だと感じて隠したがる傾向があるんで、事態を一段と悪化させかねないっていうのはよく言われてる話なんです。まあ、ここが一番気をつけてほしいポイントってことになりますかね。で、あと今回はオリンピックパラリンピックに直接関連する部門や団体だけじゃなくて、一見無関係の民間企業やインフラ設備医療機関も含めて、これから当分の間やっぱり日本はサイバー攻撃に備えておく必要があります。というのは、今回は全ての計測サービスがクラウドを通じて提供される仕組みになっており、例えば都内の一部の停電が競技全体の続行を難しくするなど、リスクが思わぬところに広範囲に拡散しているからなんです。まあ、予定されている今大会が、まあ、そういう意味では新型コロナだけじゃなくてサイバー攻撃との戦いでもあることを肝に銘じないと、思わぬ被害を被り、歴史的な汚点を残すことにもなりかねません。
以上、今日はランサムウェア型のサイバーアタックに備えよ、オリンピック開催リスクはコロナの感染拡大だけじゃないと題してお送りしました。番組ではご意見やご感想をお待ちしています。ラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りいただけます。また町田さんと私杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄深堀さん兄弟も皆さんぜひフォローしてください。さて、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか。
はい、今夜の町田鉄の経済リポート深掘りのテーマは、第5次感染拡大を防ぐには鍵を握る緊急事態宣言の解除の行方と題してお送りします。なお、ゲストは変更があり、日本経済研究センターの梶田優斗副主任研究員にご登場いただく予定です。
それでは今夜11時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら。